9月初旬に大活寺から出版される見えなくなって初めに読む本について、著者で有限会社アットイーズ取締役の稲垣義彦さんにお話を伺います。今日はですね、有限会社アットイーズ取締役の稲垣義彦さんにお越しいただきました。実はですね、来月9月初旬に見えなくなって初めに読む本という、ご本を出版されるということで、お話を伺ってまいりたいと思うんですが、稲垣さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。今回ですね、この9月初旬に出版をするということでお話伺うんですが、はい、この見えなくなって初めに読む本、これを書かれたきっかけから教えていただけませんか。
はい、そうですね。ちょうど私は実は中途視覚障害者で、はい、今から10年ほど前ですかね、はい、見えなくなって、うん、まあ見えてた頃の職を辞めて、でもう一回学校、まあ大学から見えない人生をやり直したっていうような経緯がありまして、うん、でたまたま一昨年の秋口に、はい、まあ私が手術してもらった、眼科の病院で、たまたまそのまあ私の目の状態からいくと、実は大元がブドウ膜炎腹出し病という、まあ、炎症の病気があって、でその治療過程で実は続発性緑内障になりまして、まあ、結果として緑内障が進んで、視野がどんどん欠けていったと、で見えなくなったと、でまあずっと手術して、まあ、目に炎症があったために、そのなかなか手術してもらえない状態が続いたんですね。でたまたまある方からある病院を紹介されて、でそちらに行ったら、もうこの状態じゃともかく手術しなきゃいかんということで、まあ、手術してもらえたんです。でまあそれで、まあ、結果として手術した後、まあ、それ以上見えるようになる病気ではないので、うん、まあ、これ以上見えなくならないようにという手術をしてもらって、うん、まあ、おかげさまで、まあ、なんとかかろうじて、今も弱視ではあるんですけど、で、ちょうど一昨年の秋口に、はい、そのブドウ膜炎の炎症の方が収まってたものが、それこそ9年ぶりに、再発っていうか爆発っていうか、まあ、いわゆる発作が起きた状態になりまして、ほとんど全盲に近い状態になった時期があったんですね。
で、
まあ、パルス治療って、まあ、点滴でその炎症を抑えるために2週間ほど、まあ、改めてその手術してもらった病院に入院したんですが、でその時実は点滴のための入院なので、全然手術だなんだじゃない、痛いでもない痒いでもない、ただ見えないだけという状態だったんですね。で、まあ、看護婦さん、まあ、看護師さんたちもそのことを知っていて、まあ、たまたま私がどういう仕事についているかっていうことも、まあ、知ってる看護師さんがいらっしゃってですね、まあ一緒に入院している患者さんで、やはり私の、まあ、今から10年前11年ほど前の時のように、うん、まあ、見えるようになる病気じゃないと、だけど、まあ、これ以上見えなくならないようにするために手術して入院されている患者さんがいらっしゃると、まあ、できればそういう方にね、ちょっと、まあ、気晴らしがてら稲垣さん話してもらえないかしらっていうお話をいただきまして、で、あ、そっかって、その当時の私自身がその見えなくなって、もういわゆる落ち込んでた時期、苦しんでた時期っていうのをちょっと思い出すきっかけをいただいた形になって、でその後、退院後も何度かその病院の看護師さんから、うん、いや今こういう患者さんがいらっしゃるんだけど、もしよろしかったらちょっとまた話を聞いてあげてくれないかしらっていうことで、何度かお呼びいただくようになりまして、で、あ、でもこうやって同じように苦しんでる人がいっぱいいらっしゃるんだなっていうことを思いまして、まあ、できれば、じゃあもっと実は病院に入院してない方でも、同じように中途で見えなくなって苦しんでる方ってもっともっといらっしゃる じゃないかと、
。
だとしたら、そういうなかなか私がお会いできない人たちに、少しでも私の経験がお役に立てるのであれば、もしくはわずかでもその希望を感じていただける、お手伝いができれば、ということで今回出版させていただく形になったんですね。
そうですか、はい。まあ、確かにその中途失明者というのはその知識とか情報とかがもう極端に少ないことによってさらにこう不安が増幅されるということはありますから ね。こういうことでまあ情報を得ることによって、まあちょっと安心するとかですね、ちょっと先がこう見えてくるとかですね、またはその当事者はもちろんのこと、ご家族の皆さんもそうですよね。
そうですね、そうなんです。それがやっぱり私が見えなくなった当初の実感で、やはり見えなくなると本当に、まあ、よく視覚障害っていうのは情報障害だって言われますけれども、はい、本当にその通りで、見えてた頃っていうのはやっぱり見えなくなるってことを誰も想像してないと思うんですね。で、まあ、結構実は視覚障害をお持ちの方って日本国内にも、まあ、手帳を持ってる方だけで、まあ、30万人、まあ、31万ぐらい今現在いるって言われてますけれども、まあ、実は手帳持ってなくて、まあ、視覚障害者の範疇に入ってこないような、まあ、微妙な視覚障害をお持ちの方まで含めると、その倍ぐらいいるんじゃないかって言われてるぐらい、まあ、いる。まあ、仮に30万だとしても、日本の人口今1億2000万ってことは、400人に1人ぐらいは、視覚障害、何らかの形で視覚障害者なわけなんですが、実際私見えてた頃を思い出すと、全く視覚障害者ってもちろん知り合いもいませんし、街中歩いてても、まあ、年に1人2人白杖ついてる方を見かけるかどうかなぐらいしか、まず意識がないんですね。で、そういういわゆる健常者の方が、突然その自分自身が見えなくなる、と、やっぱりどうしていいか分かんない、
本当にそれが正直な気持ちですよね。
そうなんですよね、で、その情報不足って、まあ、ともかくやっぱり一人に閉じこもっちゃうことっていろんな意味で家に閉じこもることもありますし、あるいは家だけに限らずね、自分の殻に閉じこもっちゃうことって多くなってくると思うんですね、そうするとその周りの家族の方もそれにどう対処していいのか分かんない、当事者苦しいんです。だけどその苦しんでる当事者を周りで見守ってる家族の苦しさ、これは実は私も当時は全然気づかなかった部分で、やっぱりもう十何年経ってみて、その当時のことを思い起こしてみると、やっぱり私も大変苦しかったけど、その周りでね見守ってた家族の辛さっていうのを改めて認識できたので、その辺のこともね、ちょっと今回の本では書かせていただいてます。
なるほど、ここの中に、まあ、稲垣さんご自身の経験もかなりこうしっかりと盛り込まれていますよね、これ中のこの構成などもちょっとご紹介していただけませんか。
そうですね、主に第一章では、まあ、見えなくなる前、私がいかにしてその手術までたどり着いたか、それまであっち行ったりこっち行ったりうろちょろしながらなんとかそこまで手術にたどり着けたというのが第一章、第二章は、まあ、それを見守ってきた家族がどれぐらい苦悩してたのかっていうこと、それから第三章が、まあ、ちょっとその見えないっていうことをほんのわずかながら自分なりに受け入れる状況ができてきたこと、から第四章が、まあ、そこからじゃあどうなってったのか、で第五章に関しては、今後についてね、もっともっと明るくなるんじゃないかという期待を込めた、書いた部分がありますね。
なるほどね、はい、そうですか、まあ、最近では、まあ、稲垣さんはこう有限会社アットイーズという会社を立ち上げたわけですが、まあ、この部分でも、まあ、中途失明者の方およびそのご家族の皆さん支えていきたいというふうに思われていると思うんですが、
ね、やはり、会社としては、その情報障害の部分を、まあ、デジタル機器を活用することでサポートしていけたらっていう気持ちと、あともう一つこの本の中でどうしても歌いたかったのは、やはりロービジョンケアに、携わっている医療機関の方々に、一つのね、 患者の一人の意見として、はい、あのロービジョンケアっていうのは今後こうあってくれたらいいなという希望もちょっと盛り込ませていただいてます。
なるほど、はい、そうですか、はい、あのまたその9月16日17日18日3日間行われます第7回日本ロービジョン学会学術総会第15回視覚障害リハビリテーション研究発表大会、これ合同会議になりますけれども、こちらでもこの本を、まあ、あの大活寺が出版しているといいますか、まあ、あの販売するということですから、まあ、こちらの現場でも、まあ、あの手に取ることができるということですね。そうですね。あとはどうなんでしょうか、あの一般の方がこの本欲しいと思った時はどうしたらいいんですか。
あとはあの弊社の方にお問い合わせいただくか、はい、あとあの弊社のホームページにもう少しあの出版の日が近づきましたら ISBN コードも発表させていただきますので、あのお近くの書店さんであのその ISBN コードを言っていただければ取り寄せができますので、はい、あのそのような形で、あのぜひご購入いただければと思います。
そうですね、はい、本当に今まさにこう思い悩んでる中途視覚障害者の当事者の方、またはそのご家族の皆さんにね、本当にこうわずかなこう光をこう与えられればいいですよね。
そうですね、
この本がね、
はい、
わかりました。あの今回どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今ご紹介しました見えなくなって初めに読む本についての詳しいお問い合わせ、お申し込み先は有限会社アットイーズ電話 03-5287-5601 番 03-5287-5601 番、またはホームページ http://www.kigaru-net.com 繰り返します。 http://www.kigaru-net.com へどうぞ。以上、今回は9月初旬に出版される見えなくなって初めに読む本について、著者で有限会社アットイーズ取締役の稲垣義彦さんにお話を伺いました。